ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、坂本先生、今日のお題なんですが、はい、採用ということでですね、
はい、
珍しいテーマだなと思いながら、なんで今日このテーマ設定か少しお伺いしてよろしいですか？
はい、そうですね、今日は、3倍うまく幸せな会社の採用と教育ということで、ちょっとね、なんか、お話できたらなと思ってるんですけれども、で、まあ、最近ですね、まあ、いろんな方とお話してて、まあ、その個人事業の方とかね、まあ、中小企業、経営者さんとお話すること多いんですけれど、結構皆さん思った以上にその採用と教育の部分で、すごい、人のところですごい悩んでるなっていうのをすごい感じるというところ。で、特によく最近お会いするのが、個人でね、起業されて、で、売上はそれなりに上がって、で、まあ、仕事も結構増えてくるんだけど、多い悩みが時間がないっていう悩みですよね。事業主の方が時間がないというところ。で、時間がないんだけれども、じゃあ人を入れようと思うんだけど、人を今まで採用したことがないと、取ったことがないと。どう人にお願いしていいかがわかんないと。で、あと、それでまあなんとか人を取ったとしても、今度人を指導しないといけない。教育しないといけないんだけど、どう人を教えてっていいかがわからないみたいな感じで、で、結果、苦労して人を取ったのに、さらにもっと苦労して、もっと時間がなくなるパターン。
あるある、ありますね、これ。
そうなんです。結構あるなっていうのを、すごくお聞きしてたので、なんで、やっぱり、そのね、会社を、まあ、まず個人から、まあ、会社っていう形にしていくときに、このね、どういう人を集めてくるか、で、その人たちにどう力を貸してもらって、一人で出せない成果をどう出していくかっていうところに関して、この採用と教育っていうところが、まあ、非常に大事になるなというところで、今日はそのテーマでね、みんなでちょっとお話していきたいなというふうに思ったという形ですかね。
なるほど。確かにね、組織や会社って人なりって言いますもんね。
もう本当人がね、増えないことにはね、うまくいかないというか、で、個人がいくらね、社長が一人で頑張って営業してても、ね、一人力ですから、ね、それ以上の成果ってやっぱ出ないので、それ以上の成果出そうと思うと、やっぱ人の力を借りないですね。でも皆さん人の力の借り方って意外と、習ってないというか、ちゃんと勉強したことがないと思うので、まあその辺をね、なんか今日お話ししたらなっていう形ですかね。
確かに、大きな問題ですね。はい、私は実はもうリクルーターの歴が長くて、
はい、
外資系の金融機関でずっとリクルーターをしてて、育成もしてて、で、今も今で組織の中でのチームビルディングとか、あと人材育成や人材派遣っていうものもね、そばから見させていただいてるんですけど、確かにね、採用でどこの会社さんによってもすごく大きな問題だったりしますもんね。で、あと、一つポイントとしては実は、育成とかチームビルディングって、採用の選択から始まっていると言っても過言ではないかなと思います。
いや、もう本当そこがね、なんかやっぱり採用時にね、どういう人を集めてくるかっていうところ。ここはやっぱすごく大事になるので、なんでそういうね、採用のポイントとか、まあ教育のポイントっていうところを今日ね、お話できたらなと思うんで、まあ私もね、今までこれ、それなりにいろいろ会社やってきてるんでやってるんですけどね、中田さんがね、そうやって、もう外資系の金融機関ではそういう専門でね、人を取るっていうところで指導するっていうところをね、ずっとされてきてるんで、中田さんにも今日はそのポイントとかを聞いてきたらなというふうに思いますんで、はい。
はい、お役に立てればですね、よくこう、まあさっきね、先生人集めておっしゃってたんですけど、はいはい、よくね、社長さんとかが、人手が足りない、誰でもいいっていう発言とかね。なんか、育成できないんだけど若い子がいいとかね。
はい、
根拠って何だろうなと。
はいはい、
で、その根拠って何ですかってお聞きしたら、やっぱりできる人を採用するには、やっぱりね、固定費、人件費がかかるって。
うん、
でも、かといってまた若い方はすごく育成のね、 ノウハウがないと育てられなかったりするんですが、結論としては、どういう人を採用するか、要はどういう仲間を探したいのかっていう、要はペルソナ設定が、やっぱりこの採用でも非常に大きなポイントだって言われてますね。
そうですよね。やっぱり大事ですよね。その、まあ、ペルソナってね、よくマーケティングでね、使う用語でね、うんうんうん、なんか理想のお客様っていう、うん、あの言い方をして、で、どういう人が理想のお客様なのかなんですけど、まあ、採用でもやっぱそのペルソナっていうか理想の社員、うん、どんな人が来てくれたら理想かっていうのをやっぱりイメージしとくって、そこはやっぱすごい大事なんですね。
大事ですよね。うん、誰でもいい採用はないので、
うん。
うんうんうん。だから特に最初の採用とかは、多分ね、事務系のお仕事をされる方とかね、
はい、
そういうところも出てくると思うんですけど、今会社とか組織の中に何が足りなくって、どの辺をどう埋めてくれる人材が必要なのか、あとあとね、能力とか条件だけで選んでも、まあ、合わないっていうこともあるので、はい、どういうパーソナリティとか、どういうキャラの人に来てもらいたいのかってところ、よりちょっと具体的にですね、イメージを持つっていうことはすごく大事。
うんうん、
あとやっぱり小さなね、最初の出だしの場合って、人捨てに人探す場合も結構多いと思うんですけど、
多いですね。
うん。その時により具体的なイメージで、こういう人と一緒に仕事をしたいから、その周りにいたら教えてっていうことで、そう、そういう形で人集めをしていくっていうのを一つのポイントかもしれないですね。
そうですよね。だから、どういう人がね、欲しいかってちゃんと、社長の中でもちゃんと頭、イメージがちゃんとできてないとね、声かけるようにもかけれなかったりしますし、まあ、そこを具体化していくってすごい大事ですよね。
大事ですよね。あと、そうそう、その通りで、あとなんだろう、履歴書とかってやっぱり受かりたい方ですごい職務経歴書とかも綺麗に書いてくるんだけれども、よく見せたいって欲がね、面接の時は働くケースが多いので、蓋開けてびっくりっていうこともやっぱりあるんですよね。
はいはいはい、は
い。だからこの、ちょっとメガネを外して心の目で見るっていう瞬間もね、面接の時にやっぱり大事。
ね、
とは言われてます。なんかね、坂本先生もちょっと失敗談が終わりになるっていうことをね、
お聞きしたり。だから僕も今ね、さっき中田さん言ったみたいに、能力でやっぱ人取っちゃうといいことなかったなっていうのがあって、能力が先に来ちゃうと良くないなっていう感じですね。
うんうんうん、
で、前僕がやってた会社の時に、やっぱりあったのが、結構、まあ優秀な外資系のコンサル、会社出身みたいな方で、うん、で、まあ、うちのスクールにも来てくれた方だったんですけれども、うん、で、まあ、その方に、うちのね、まあ、採用というか、まあ、コンサルタントとかにもなっていただいたりとかもしてたんですけれども、うん、やっぱり、悪いわけじゃなかった、能力がめちゃくちゃ高いんです。能力高いんだけども、うん、やっぱね、根本のところの価値観がやっぱ最後合わなかったんですよね。で、それで、やっぱり、いろいろ、まあね、こちらもまだ未熟だった部分もあるんですけども、うん、結局、まあ、いろいろちょっと揉めてしまって、まあ、結局ね、仲違いしちゃったみたいな感じがあったんですけれど、うん、結局なんででしょうね。やっぱり、で、それって、こちらも、やっぱ能力で見ちゃってたっていう感じ。で、僕は能力って、ある程度は、その教育とか、その後の指導で伸ばせると、とか合わせられると思うんですけど、ただ、考え方を変えるって、後から変えるって、これ無理だなと思ってて、考え方とか価値観を、これを変えさせるっていうのはね、もう洗脳みたいにしないといけないけど、もうほぼ無理だなと思ってるので。だからやっぱりその考え方、価値観が一致してるか、同じものを同じようにいいと思うのか、ね、悪いと思うのかっていうところが、なんかそういう価値観。まあ、例えば、なんか価値観でね、わかりやすいのとかだと、僕はなんか、よくクレーム対応とかってなんかわかりやすいなと思って、例えばクレームは、なんかね、24時間以内に対応すればいいっていう人と、12時間以内っていう人と、6時間っていう人と、いやいや、もうそれすぐですよって。で、人によってはメールで対応してでもいいと思う人もいるし、いや、電話でしょっていう人もいるし、いや、絶対訪問でしょっていう人もいるわけで、なんかそういう、まあまあね、ここまで細かくなくてもいいかもしれない。なんかそういう、この仕事に対してこう思ってるみたいなっていう、そういう基本概念みたいなところが、やっぱり一致してると、仕事に対しても基準が揃ってくるんで、やりやすいかなっていう感じですかね、うん、なんか。
いや、ありますよね、その価値観って、ね、うん、大事大事。だから、よくおっしゃる通りで、私もよくあれです、前職、その前の仕事の時に何を大事にお仕事されてらっしゃいましたかとか。嬉しかったところでどの辺でしょうかっていうその話題を拾うことで、あんまりにもそれがかけ離れていると、すごく優秀でもやっぱり、こう、マッチングされない部分もあるんですよね。
うん、
だからこの採用面接こそ聞く側のこの聞き出し力
大事です
ね。大事ですね。
そう。だから、ね、能力は、まあ、最悪ね、まあ、入社時になんかちょっとね、テストするとか、まあ、そういうね、採用のテストみたいなのをね、まあ、やってみるとか、ありますけれど、あと、まあ、ちょっとね、パソコン使えるかどうか、ちょっと一回ね、なんか課題をちょっと作って出してもらうみたいなのがあるんですけど、価値観をちゃんと合わせとかないと、結構やっぱりほんとしんどいかなっていうところですよね。
ありますね。私、前、そう思い出した。前にですね、本当に採用責任者をやってて、採用がその管理職時代は評価基準だったので、
うん、
もう採用がうまくいかないと本当に飛ばされてるクビになったりすることもあったので、はいはいはいはい、死に物狂いだったんですけど、でもね、やっぱりね、そうするとね、多分この人本当合わないかもっていう採用でも、押し込んでしまいたくなるのがやっぱり人間の弱みなんですよね。ああ、
そうですね。はいはいはい、はい。
でも大体うまくいかないわけです。
うんうんうん、
で、やっぱりその時に自分の心に聞くのが、もしこの今目の前にいる採用のクライアントさんと、もし私が無人島で一週間過ごさなきゃいけないとなった時に、一緒に過ごせる相手なのかどうか、それが最後のね、やっぱりチェック項目
すごい。
だと言われてましたし、まあ確かに、すごい、まあ象徴的なワードだなと
思いました。はいはいはい。ネハさんいかがですか、その辺。
そうですね。その考え方は今日初めて知りました。そういうふうに確かに考えたことなかったけど、すごく大事ですよね。そこのなんか、直感じゃないけど、インスピレーション、その場のその空気感とかって、自分の感覚だし、その場所の感覚だし、そこ大事にお互いしていかないといけない部分なのかなって思いました。
ね、やっぱりね、そういう、やっぱ人間、人としてね、一緒に働きたいかどうかっていうのが、まあ、すごく大事かなと思って、ね、やっぱそこの、そこが一致して、その次に条件っていうか、まあお給料とか、お仕事内容っていう形になるのかなと思うんで、そこがね、合ってないと、で、それ合ってないと、お互い不幸になるんですよね。
うん、
会社も不幸だし、ね、採用された方も不幸だし、みたいな感じで。なんで、そこをまず一致させる、価値観を一致させるっていうのはすごく大事かなと、
うん
ね。
価値観のすり合わせ大事ですよね、先生、本当に。
そう。
そうそう。ね、ニハさんはね、転職が何かが終わりになって、面接も結構受けられてきたっていうこと。
うん、
ね、だから採用される側の気持ちがすごくわかってる。部分だと思うんですが、実はね、それも採用する側が見られてますよってことですよね、ネハさん。
そうですね。私もそれ、自分が採用される側っていうか面談に行くときに、自分もその会社を見に行ってるんだよっていうふうに教えてもらったことがあって、確かになんか自分も見られる側だけど、自分も見に行く側なんだなって意識がそこで変わって、なんかどういう雰囲気の会社なんだろうとか、どういう人たちが面談してくれるんだろうっていうのを、ちゃんと自分の目で見極めるじゃないけど、なんかこう、萎縮するじゃなくって、なんか自分もなんか堂々としていくじゃないけど、
うんうん、
ちゃんと自分も見てこようっていう姿勢で、望むようにはしてました。
うん、なるほど、うん。でもなんか先生、この今ネハさんのお話を聞くと、そういうスタンスで来ている、まあ未来の社員さんの方が、まあ、自立、独立型のお仕事ができそうな予感がしますよね。
そうですね。やっぱりそういうね、ちゃんとね、なんか、はっきりね、しっかりと選ぶ目を持ってくれてる人の方が、より良いかなと思うっていうか、ありますよね。うん。
そこ本当見られているので、ね、さっき先生が価値観とおっしゃいましたけど、その面接の時にね、もうずらずらなんかこう雇用条件ばっかり話しちゃっちゃダメよねっていう。やっぱりそこでどういう思いでこの会社をね、作って、どういう思いでこの会社を経営して、どういう方に来ていただきたくて、どういうふうな形で一緒に仕事をしたいのかっていう、その、ね、経営者の思い、
うん、
例えばそれが二人、三人の会社であれ、百人の会社であれ、ね。それをまず最初にお伝えするのが採用面接の肝。
うんうん。そうですね。だからやっぱり経営者は、なんかビジョンをちゃんと語れないといけないっていうのはそこですよね。うん、だから、で、それ語らずに条件だけ選んでた人って、で、条件って絶対大手に負けるんですよね。うん。もっといい条件のところが出たときに、やっぱそっちにみんな移っちゃうから、 条件だけだと、だからやっぱりこの会社の、まあ思いとか、まあ未来ように期待が持てるとか、まあ自分も好きだっていうのが、やっぱりあると、この会社で一緒にやりたいっていう、それを一緒に実現したいっていうふうに思えるので、そこを言わずに、ただ条件とかね、福利厚生だけで釣ろうとすると、結局、まあ瞬間入っても、まあ後で抜けたり、ね、あんまり自発的に仕事しなかったりっていう形になってくるって感じですよね。
あるあるですね、これも。
本当にね、あると思うんでね。あそこもしっかり見直さないと、そうですね。だから僕もね、前やってた会社の時は結構やっぱり、うん。まあそれでもね、まあ、あのうちはね、スクール事業ずっとやってたんで、まあその中からね、来た方に来てもらったんですけど、でもやっぱりちゃんと、その、どういう価値観でどういう方向性に行くのかっていうのをちゃんとすり合わせしてから来てもらった方が、やっぱりより良いね、方が来てもらえるっていうのはやっぱありますよね。
大事なポイントですよね。よくあるのが、この、リクルーターとか育成の言葉で、育成は採用から始まっているっていうことで、第一印象から始まってるなんていう言葉があるんですよね。会社に入った時から育成やビルディングが始まるんじゃなくて、すでにその採用面接の時の第一印象から全てが始まってるお互いにっていう。ね、なのでその採用面接も、する側も、これが初めての採用であって、でもポイントは基本シンプルで、やっぱりこの思いをちゃんと伝えられるか、そこでちゃんと価値観のすり合わせができそうな人なのかどうか、あとはやっぱりその採用される側のその一方的に喋るんじゃなくて、このね、今来ていただいている候補者さんの、なんで今回転職なのか、人生の中で何を大事に思って今うちに来てらっしゃるのかっていうところを、やっぱりお互いに価値観のすり合わせをね、ちゃんとしておく面接がじゃあベストだとは感じますよね。
いや、本当そう思います。でね、ジェネラリーカンパニー2っていう本に書かれてますけど、誰と同じバスに乗るのかっていうか、誰をね、自分のバスに乗せるのかっていうのがあるんですけど、で、それって結局要はね、まず、その何をやるかの前に、誰とするかなんですね。それはやっぱりその価値観とか方向性がまず一致してる人っていうのが大前提で、でそこから具体的にじゃあ何するかとか、ね、仕事はじゃあよりこの仕事だねとか、こっちだねとかっていう形で、まあ割り振っていくっていう形になると思うので、そのね、さ、ね、さ、言ったその、なんだ、ね、4日5日一緒にね、泊まり込んでも一緒にね、二人、どうせるかみたいな、だからそういう、その人とでも、そういう人とでも一緒にやれる人かどうかっていうところがね、すごくやっぱ大事になるなと思いますよね。
そうですよね。本当に。あと何でしょうね、採用面談の時に、もうその候補者さんの家族構成とか、今までやって頑張って来られたこととかも、やっぱり採用側はそれを聞くことで、やっぱりその社員さんになる方を大事に一緒に育っていこう、育てていこうっていう、マインドセットをするっていう、また別の、なんだろう、役割もあると思うんですよね。深いですね、そうやって考えると今日採用面接。
そうですね。ね、本当下手したらその方のね、家族を一緒に背負うことになりますし、で、採用ってね、下手すると長いんですよね、関わる。ね、下手したらその人と一生30年付き合っちゃう可能性が。
確かに。
なので、だからそこを、ね、要はまあね、忙しいから人手欲しいってわかるんだけど、その時だけでやっちゃうと、結局ね、本当この人とね、その10年、20年一緒に仕事できるかっていう観点。
うん、
いるためにもやっぱ価値観が一致してるかっていうのはなんか非常に大事なポイントかなって思いますよね。
大事ですね。でもね、先生、ネハさん、最近はね、採用とか育成も少し変わってきてて、まあ、それこそ採用ってなると新卒もあれば中途採用もあり、あと最近はもう一回退職された方のね、セカンド採用もありますよね。で、さらには、まあその部分だけアウトソーシングで外部でお願いするとか、そうですよね。あとはもう雇用形態も本当に業務委託もいろんなことが変わってきてるから、多分ね、会社に採用されるっていう意識も、採用される側もちょっと雇用される側も変わってきてるのかなっていう。 もうちょっと多様化してるなと思いますけど、いかがですかね、その辺は。
そうですね。やっぱり、専門性っていうのはすごく大事かなと思いますよね。で、昔はね、もう新卒で入ってね、もう、合ってるか合ってないか分かんないけど、まあ、とりあえず全部の仕事やるみたいな感じがありましたけど、やっぱり日本でも多分より、そういう、その、スペシャリストというか、よりその専門性、ここの仕事はもう自分の専門。性ですっていう方が、やっぱりより評価されて、まあ仕事としても受けやすくなってきてるのかなっていうなんかありますよね、流れとしてはね。
うん、確かに。だけどまあどういう形態にしてもやっぱりこの価値観のすり合わせ、ね、思いを共有しておくっていうこと、大事ですよね。
ね、そこが、ね、ないと。で、だからやっぱ経営者がそこ語ってないと、誰でもいいから来てって言って、本当にそうすると、全然価値観も何も揃ってないから。
そう、バラバラになっちゃう。
そうなんですよ。で、結局その人が後でなんか問題を起こしたりとか、まあ、社内関係が乱れたり、お客さんにクレームを起こしちゃったりとかっていう形になるんで、だからやっぱり経営者はね、やっぱそういう、特に人採用するって時にこそ、ちゃんとその自分たちの価値観、この会社どんな会社なのか、どんな会社にしたいのかをちゃんとはっきりさせてから、おっしゃったように、じゃあこのポジションをね、になっていく。あ、で、そう。で、採用の時に、あともう一個、特に、この、最初のね、スタートアップぐらいの段階の人とかだと、うん、社長の業務の細分化をやらないといけないんですよね。
うん、うん、うん。
そうね、創業で社長ね、一人で特に立ち上げたとかっていう方って、結構まあ優秀な方が多いわけですよね。
うん、うん。
それを、そっくりそのままコピーでお願いしようとするって、これは不可能ですから、
うん、
だから社長が何をやってるのかを全部業務の細分化を一回やらないといけない。
うん、うん、うん。
ここの部分は、これとこれはこの人頼もう。これとこれはこの人頼もう。みたいな感じで分けていかないと、結局、その仕事がちょっとずつ減るっていうことができないので、それも大事かなと思いますね。
いや、大事ですね。だから、この採用の前にいろんなこと準備をしないといけないですね。どういう方か、あとはその業務分析も兼ねてで、細分化もね。うん、はい。ネハさん、もし、採用面接、こんな社長に会いたいなとかってイメージありますか？
ああ、でもやっぱり、今おっしゃってたように、一個人として、見てくれてる人っていうのは、やっぱ採用されてる側もわかるんですよね、
うん。
さっき言ってたように、誰でもいいってなると、別に私じゃなくていいんだったら、うん、じゃあなんか替えは誰でもいいんだっていう感覚にもなっちゃうから、なんかこう、私自身に関心を持ってくれてて、同じように、そのね、ビジョンに向かって頑張っていきたい仲間を探してるんだよっていうのが伝わってくると、あ、この会社で頑張りたいなって私も思えるなって思いました。
うんうん、なるほどですね。うん、今日も時間あってまで、でも今日は採用する側、採用される側からですね、採用について考えるお時間になりました。お時間あってまでしたが、坂本先生、ネハさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。